こんにちは、渡辺拓です。ユーデミ公開収録一問一答ということで、いただいた質問に一問一答形式で本当に答えていきたいなと思います。はい、じゃあ早速行きましょう。まず一つ目の質問です。ユーデミ講座を作ろうと思った時に、これとこれとこれ3つ思いついちゃったとなった際には、どうやって、どう考えて今回はこれにしようと決めていますかということですけれども、まあこれはですね、いろんな決め方がありますね。パッと思い浮かぶのは気分です。これから、これ撮れそうだな、撮りたいな、みたいな時は、もうそれ撮っちゃう、みたいな感じでいきますね。はい。あとは、ユーデミの面で言うと、なんかこう、セールとかがあったりするわけですね。ユーデミの公開セールみたいな。ブラックフライデーとか言って検索していただくと、それが一番大きなセールであったりするんですけれども、そこに、こう、間に合いそうだったら、なんかこう、届けるみたいな感じですね。そこまで1ヶ月しかないっていう時だったら、やっぱりこう短い講座をパッと取ってもパッと出すみたいな感じで考えますが、そういうのがなければ、できるだけ大きい講座作りたいなと思いつつ、まあその時取れそうな講座を取りますという感じです。はい。これ何か、あれですね。参考になれば幸いですという感じで。はい。まあ基本はでも気分。もうこれがいいんじゃないかなと思うやつっていう。で、かつ今出したいっていうやつですね。それを考えていきますという感じです。はい。じゃあ次行きましょう。プレゼンを準備するときのストーリー、括弧骨子、括弧閉じ、資料、ホワイトボードやワークの使い方についてどんな順序でどこまで事前に考えて進めているのか、当日アドリブはどう考えて進めているのかを教えてくださいということですね。どこまで考えているかっていう骨子の部分は、メモ書きは、お渡しした通りですと。いうことですね。で、あれ以上のことは基本的に、頭の中に入れて考えてますという感じです。で、資料に関しても、なんかサポートで、ここにこれ使おうかな、なんかこれプレゼンスタイルでやった方がいいな、プレゼンというか、パワーポイントでやった方がいいなと思うものはそれでやってます。で、パワーポイントでやった方がいいも、と思うものっていうのは、僕の場合何かっていうと、3つ示すような時にはそれを使ったりしますね。はい。まあ、三つホワイトボードに書いてもいいんですけれど、ホワイトボードが行きそうだったら、ホワイトボードを使うし、パワーポイントの横に出すような文字で十分、横に出すっていうのは、箇条書きで十分だったらそれを使うっていうような感じですね。はい。資料とホワイトボードの使い方については。で、あとはワークに関しても、まあ、その時に、なんて言うんでしょう。骨子に書いてれば書きますし、書いてなければ書いてないっていう感じですね。ポイントとしては、準備ですね、骨子をこう、バーっと文字にまとめているんですけれども、なんていうか喋りながら作ってるんですね。こう、何々できる、今回できるかなので、できるかどうですか、喋りながら、あ、ここ言った方がいいな。じゃあ、できるかの3つの、質問があります。できるか、できるか。で、3つの質問がありますって言ったときは、大体1つ2つぐらいしか浮かんでないんですよ。できるか。まず、これできるか、本当にできるかってやつと、あとは、どうやったらできるかっていうやつ、もう1個何かないかなとか考えて、あ、これできるかがあるな、伝えてできるか、みたいな感じで、こう、パーッと書きながら、言いながら、喋りながら、ポイントまとめて書いてるので、付随する、言葉とか解説とかはもうなんかある程度浮かんでいて、で、そのことはもう骨子には書かないみたいな感じですね。揺らぎを持たせているという感じです。で、これは逃しちゃいけないっていうところはこう書いているみたいな感じですね。これを言っとかないと後々突っ込まれるぞみたいなやつは、あえてなんかしっかり書いてるって感じです。で、そこが僕の基本スタイルはもうアドリブなんですよ。大きなテーマを決めてアドリブで喋るというか、その時に浮かんだことを喋る。なので、当日アドリブとかは、本当に浮かんだことを喋ってます。この公開収録で言うと、聖子ちゃんカットとかなんかパッと浮かんできたんで、聖子ちゃんカットだけどうも、みたいな話をしたんですけど、そういうのは、とりあえず喋ってみると。まあ、後からカットが効くので、カットでややこしいですけど、動画の編集が効くので、浮かんだことはとりあえず喋るっていう感じでやってます。はい。で、それ以外は、基本的に骨子として書いておいて、で、特にユーデミーの場合は、ツッコミが怖いので、怖いっていうか、本当に言いましたけれども、舐められちゃいけないところだったりとか、こう、不要に魚でしちゃいけない、 本当に。まあ、これは研修全般ですけど、ところがあるので、そういうところを抑えておく。もしくは、それだったり、あとは、論理的な交渉ですね。例えばアドラー心理学とか、7つの習慣とか、人を動かすとか、なんか、確実にここだっていうポイントだけ、こう、書き連ねておくっていうような感じにしています。はい。まあ、そうやって揺らぎとか遊びがあった方が、なんていうか、楽しく喋ってるように見えるかなと。カッチカチで、台本を一字一句間違えずっていうのは一回僕もやったことがあるんですけれども、ちょっと自分に合わないなと感じたので、そういう風にしています。もちろん、骨子を作り切るかどうかというのも、基本的にはもう人それぞれのスタイルですので、自分のスタイルを見つけるという感じが、まあ、プレゼンテーションにおいてはいいんじゃないでしょうかというところですね。はい。ありがとうございました。じゃあ次の質問です。ユーデミで講師をしたいと思っている人がいたとしたら、どんなアドバイスをしますかということですけれども、答えとしては、そうですね。楽しんでやりましょうというところでしょうか。最初は、なんていうか、本当戦略ですね。最初は、いきなり売れるっていうことも別にないので、それだけ覚悟しておくといいと思いますという感じですね。で、かつ、最初、でもですね、最初の講座出して、例えば周りの10人に無料でこう配ってですね、受けてもらって、例えば評価もしてもらえたらですね、ユーデミってこうなんか人気とか、新着人気とか、最高評価とかそういう、なんていうかタグがつきやすいんですね。はい。なので、最初の10人は自分で隣の人に声かけて捕まえる。僕も同期にですね、朝押しかけていって、お前これ買えよっつって買わせましたね。そういうことしました。後から考えたら無料で渡したらよかったなって思ったんですけど、その当時は、そのなんかお金を稼ぎたいという思いが強くて、同僚のところに押しかけて、お前ちょっとこれ買ってくれっつって買わせましたね。はい。でもそれぐらいの、なんていうか、押し売り根性っていうんですか。押し出しは必要です。押し出しの気持ち。これ見てくれっていう。どうやーっていう気持ちがないと、まあ、講座とかってそもそも売れない。これ、ね、例えば、ピンポンって鳴らしてきて、セールスマンがやってきて、あ、どうなんですかガチャって出たら、すいません、これ、いるかどうかわかんないんですけど、ちょっとなんか水みたいなもの売ってて、いや、本当にいらなかったら別にいいんですけど、みたいな人、あ、じゃあいらないですって言いますよね。こっちも、これ本当にいいものができたんでって言ってあげないと、それがプロフェッショナルなので、それを言ってあげないと、売れないというところもあるので、まあ、そこですね。押し出しの気持ち。三つアドバイスするとしたら、覚悟。最初は売れないかもしれないという覚悟と、あと押し出しの気持ちが二つ目。で、三つ目は、ただですね、押し出ししながら、そう、さっきの、タグがつくと何がいいよっていうと、そういうのを、ユーデミーで新着とか人気が出た講師ですって言えるんですよ。で、ユーデミーは日本ではベネッセさんが、代理店というか、やってるので、ベネッセさんからお墨付きいただいた講師ですって言えるんですよね。で、そこも押し出しで言っていく気持ち。で、それをしながら、いろんなところで、まあ、仕事を取っていったりとか、していって、まあ、ユーデミーで稼ぐってユーデミーだけじゃないと思うんですよね。いろんな、ものと複合してやっていくのを僕はお勧めしてますので、まあ、そういったところも、やってみてください。詳しく知りたかったらまた僕に詳しく聞いてみてくださいっていう感じです。はい、ありがとうございました。次、機材の設定で注意されているところはありますか？また、チャプターが長いと取り直しのリスクが出ますが、取り直しを考えるとどれぐらいの長さにしていますか？はい、まあ、取り直しの方から行くと、長さは基本的に長くて5分までに終わるようにしたいなと思ってます。一つずつのチャプターですね。はい。で、チャプターが長いと取り直しのリスク。で、見ていただいたらわかるように、僕は何度も取り直ししてます。なので、まあ、そんな感じですね。どれぐらいの長さ。全体は3分から5分に収まるようにと考えながら一つのチャプターを喋る。というのがまず一つですね。で、機材の設定で注意しているのは、ピントを合わせないと本当におじゃんになるので、もうこれ、このできるか講座の前に、もう一つおじゃんにしてるので、ピントの設定ですね。ピントだけ注意はしてますと。機材の設定で言うと、あとは音ですね。音結構突っ込まれるんですよ。反響があるので、ちょっと取り直してくださいとか、取り直しなんて言うか、みたいなね。こと言われるんですけど、音の設定は、音はいい方がいいですよね。それは注意しますっていうぐらいで、 具体的には、反響とかを、もうね、自分でチェックしてもなんか突っ込まれたりするので、ちょっと、なんていうか出してみないことにはというところがありますが、できるだけこだわれるならこだわると。で、音に関してもユーデミ講座とかいっぱい出てるので、そこもちょっと調べてみてはいかがでしょうかというとですね。でも、iPhone で十分です。iPhone で十分撮れるというのが、これまで iPhone で十分撮れるし、Mac、僕 Mac のノートパソコン使ってるんですけれども、ノートパソコンの、マイクで十分撮れる感じです。でも、できる限り綺麗にするということは気をつけた方がいいと思います。その音質ですね。広すぎるところで撮ると、わーわーわーって広がっちゃうんで、撮り直しの要請が来たりします。できるだけ小さいところで、かつ、なんかこう、響きを抑えるために、なんかこう、タオルとかを近くに置いとくといいですよって、運営に言われて、まあ、あんまやったことないんですけど、そういうこと言われたりはしましたというところだけお伝えしておきます。はい。以上です。ありがとうございます。次、講座の構成を作るポイントはありますかという質問ですけれども、ABC 理論ですね。基本的には意識しています。ABC 理論というのは講座作りのポイントで僕が勝手に作ってるものなんですけど、A はアクティベーション、つかみですね。つかみ。で、B は、ボディ、骨子ですね。あと、一番言いたいこと、本論みたいな。で、C は、コールトゥアクション。最後に、じゃあこれを動かして、こういうふうなことをしてくださいっていう構成。まあ、これを基本、一つずつもそれを意識してますし、全体でもそれを意識してます。つまり、イントロダクションがあって、全体の内容があって、で、最後のアウトロに向けて走っていくと。で、アウトロのところは、どんな感じにしてるかっていうと、9割わかるけど1割わからないっていうところですね。それを少しだけ意識してます。要は、最後の話は少し難しくするとか、なんていうか。難しくしたり、なんて言うんでしょうね。すごく人生論に踏み込んだりみたいな。人生、生きていてもこうですよね、みたいな、こう、抽象度を上げて、こう、行くっていうようなことを意識しています。最後の方は。そんなことかな。僕がよく使うピラミッドがあるんですけれども、ピラミッドを逆側にするとちょうどいいんですね。ピラミッド逆側で一番最初にイントロダクションをこう手厚くやって、で、マインドセットとかをちょこちょこ話して、で、最後にもうなんていうか、人生体験に踏み込むみたいな。ちょっとこれ、すいません、音声では伝わらないなと思ったので、また別の機会に話しますが、ABC 理論、あと神殿作りと呼んでますが、まあ、神殿作りもちょっと絵がないと通じないな。でも、基本はこの ABC 理論です。神殿もボディのところをしっかりこう3本の柱とか立ててですね。で、イントロの土台がしっかりして3本の柱立てて、上に、屋根を乗せるみたいな。そういうことをちょっと意識してます。それもでも ABC です。イントロがあって、ボディがあって、コールトゥアクションがあると。最後の行動を促すみたいな感じですね。講座の構成はその3段階構成で作っております。プレゼンとかでも基本的にできると思いますね。プレゼンで、つかみがない、何のための講座か分かんなかったら誰も聞いてくれない、何のためのプレゼンか分かんなかったら誰も聞いてくれないというような感じなんで、まずつかむ。で、その後に言いたいことを言って、最後に行動を促す。まあ、この構成は常に大事にしています。はい、ありがとうございます。他ですね。めちゃくちゃお得ですね。ちょっとびっくりです。ありがとうございます。これは、いい質問というか、ありがとうございます。あ、こんなん嬉しいですね。次の質問。いつもメルマガ拝見しています。質問、プライベートな質問です。沖縄に移住されて良かったこと、困ったことなどお聞きできたら嬉しいです。ありがとうございます。まあ、良かったことは自然が多いこと。自然が多いので、それを味わっていくことで、こう、感性が豊かになって、なんていうか、こう、発想が、色彩出てきたなという感じしますね。頭で考えてるだけだと、やっぱりいい講座ってなかなか作れないなって思います。考え抜くことも大事ですが、味わい切ることも大事です。それを考えるだけじゃなくて、心とか体で味わって、それ本当に自分が受けたいかなみたいなとこまで味わっていくってことですね。で、自分が受けたくない講座は作らないって決めてるので、そうすると、ユーデミーの講座を出す頻度が減りましたねって減りましたねとか言って減ってるということはもっともっと自分のいいものを作ろうという、思考ができるわけですし味わいができると というところにつながって、まあその分いい講座も作れるようになったと自分でも思っております。はい。沖縄に移住して困ったことは都心じゃないってことでしょうか。まあ都心だとすぐに人に会いに行けるんですけど、沖縄だとまああんまり人に会いに行く頻度が減るという、会いに行くというか、まあ東京に行く頻度は減るという感じはありますね。まあでも沖縄でも、なんて言うんでしょう。動きを上げていけば全然、まあ、まずは東京行って次の日秋田に行ってみたいなことも普通には可能なので、今ちょっと自分がそういうスタイルになってないので、まあ、それをしてないだけとも言えますが、はい。まあ困ったこと、まあ困ったことすらプラスに変えてですね、沖縄にこう来てもらうと、そういう合宿を作ったりもできるようになったので、それは非常に良かったなとも思ってます。まあ、そんなところでしょうか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。質問。ですね。次、ラストの質問ですね。やってしまった、やってもたーな体験が、フラッシュバックするときの渡辺さんならではの切り替え方やエピソードを聞きたいですと。これは、僕のやってしまった体験というよりも、やってしまった体験をが思い返して、なんか、くよくよしちゃうときっていうときですかね。はい。切り替え方エピソード。まあ、プレゼンとかでも、ああ、そこでああ言っとけばよかったとか、めちゃくちゃ思う。もう僕、今でもいろんなこと覚えてますけれども。で、そういう時の体験は、その時の切り替え方としては、しっかり味わい切るということをしています。やってもたーっていうのをくよくよ悩むんじゃなくて、全力で向き合うという感じ。ほんとあの時やってもらったよな。じゃあどうしたらよかったのかみたいなことを、もうしっかり味わい切って、かつ、その、追体験までしますね。実際にそうやって喋れたら、うん、あ、こんな感じでいけてよかった。あ、これは最高だな、みたいな、その、もう過去を書き換えるっていうのをやるんですよ。これは、ユーデミのところでやらないような話ですけれども、過去の書き換えを自分の頭の中でしちゃう。で、過去っていくらでも書き換えられるんですね。自分で思ってこうだったってくよくよ悩み続けるんじゃなくて、いや、あの時はこうしてたし、なんならむしろそうしてたかもしれないぐらいのなんか感じで思っちゃうと、いい気持ちになれるんですよ。で、いい気持ちでいることが大事で、正しい過去とかに固執する必要はなくて、自分が都合よく過去をそう捉えておくということが大事なんですね。で、かつ、あの時、例えば、あの時本当はああ言いたかったみたいなことあったら、その過去の自分に言ってあげるというか、君はこう言うと、そう、よかったよ、みたいなことを言ってあげるということをしてます。これ伝わ、また、ちゃんと講座で、伝わるようにお伝えできればと思いますが、やることは何かというと、とにかく向き合って味わうということをしています。フラッシュバックして、それを放置して、くよくよしてしまう。過去にあんなことしてしまったとか、あの時ああすればよかったっていうくよくよは本当に時間の無駄というか、まあ、くよくよして未来が良くなるならくよくよしたらいいと思うんですけれども、ということで、くよくよしてもあんまり別に良くならないですよね。だったらしっかりくよくよすると。しっかりくよくよすれば未来は良くなります。しっかりくよくよして、うん、そうだな。うん、ここはこうだなってその体験に決着つけると。で、決着つけると、次、じゃあどうしようとそのエネルギーを使ってですね、次のことをできたり、じゃあその体験をそのまま喋るっていうこともできますよね。それも、プレゼンとか、ユーデミーで喋るとか、そんな時の、エピソードの一つとして持っておけるので、それもやっぱり、ぼんやりと思ってると喋れませんよね。そうじゃなくて、しっかり味わって、しっかり区切りつける。そうすると自分の中でも、これっていうエピソードとして、なんていうかこう、決め玉みたいに持てますので、それを、喋っていく。実際僕それで、メンタルの乗り越え方っていう、レジリエンスっていう講座作ったりしました。はい。まあ、そんな感じで、ユーデミー講座にもできる。もうお金に変わってるわけですよ。それ最高ですよね。自分のくよくよした経験がお金に変わってるなんて。まあ、お金が全てじゃないんですけれども、これはいいですよね。まあ、一例として、くよくよした経験もしっかりけじめつければ、ちゃんと自分の決め玉として使えますし、それを価値を生む体験として相手に届けることもできるということです。はい。実際僕のユーデミー講座でもメンターさんに言われた話をね、エピソードとして語ったりしましたけども、それはやっぱり当時しっかり刺さったから、刺さって、ああ、そうだなーって思ったから、今回言えるわけであって、まあそんな感じです。はい。ということで、そろそろ20分になるので、ここら辺で終わろうと思いますが、ユーデミー一問一答でした。 はい。公開収録ご参加いただきましてありがとうございました。より良い講座これからも作っていきますので、応援どうぞよろしくお願いいたします。今回はどうもありがとうございました。